自分に感動しよう、吉野です。今日のテーマ、説明するのがめんどくさくて気づけば口癖が大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫の時。結論、めんどくさいと思った瞬間ほど説明を丁寧に。理由は、大事なことほどめんどくさいことだったりするからです。そして実践をしなければならない時を逃せば、ずっと説明できずにこんがらがってしまう事態がまたやってくるからです。説明がめんどくさい、だから省く。それでどれだけ同じ場面に遭遇してきたことでしょう。そう、その場をやり過ごしても、これからどれだけやってくるだろうかと、これから来るもんだと見越して、めんどくさいと思うことに一つずつチャレンジしていく方が、先々は楽に、そして早く心の平和をつかむことができるのではと思います。今日の事例は、実際に私の友人が遭遇しました。説明するのがめんどくさくて、気づけば口癖が、もう大丈夫、いい、大丈夫、大丈夫、の人に出会って、困った時のお話をします。さあ、めんどくさいと感じる時、どんな時があるでしょうか。考えて分けてみると、4つまでは発見することができました。それをご紹介します。めんどくさい時というのは、難易度が高い時か、簡単すぎる時か、自分にとっては優先順位が低い時か、やっても報われなさそうな不確定要素が多い時か、というふうに出してみました。例えば、難易度が高い時というのは、自分にとって難しいと思っていることですね。自分にとって難しいと思っていることなので、体験したことがありません。未知の世界とでも言えるでしょう。ですから、見通しが立ちません。やったことがないから。ということは、見通しを立てるために、イメージできるぐらい情報収集をしなければならない。って考えると、めんどくさいっていうのが出てきたりね。で、簡単すぎるとき。簡単すぎるときの場合でも、特に、工程が多いなって分かりきってるときは、めんどくさいと感じやすいと思います。料理の時もね、あの料理作りたいけど、下ごしらえの手順が多いんだよなとか、料理するのはいいけど、片付けの手間がかかると、あの食材は使いたくないなとかね、工程が多いとめんどくさいなになりやすいです。次、自分にとっては優先順位が低い時。これ私がやるのっていう時です。自分じゃなくてもいいんじゃないと感じたり、私やること今あるんだけどっていうか、やりたいことっていうのがあってやってるんだけどっていう時に、私にとっては大事じゃないよね、私にとっては今大事じゃないよねとかっていう時とかありますよね。お使い行ってきてとか、ちょっとさ、ちょっとお願いがあるんだけどさ、みたいなことも入ると思います。3番目、やっても報われなさそうな不確定要素が多い時。それは人間関係などはその最たるものであるでしょうと思います。こういう感じです。信じても同じ分だけ信じてもらえるとは限らない。よくしても同じだけよくしてもらえるとは限らない。お金を貸しても同じだけ返ってくるとは限らないとかね。人によっては、だから相手からもらった分だけしか返さない戦法を取っていたり、裏切らないのか、あの手この手で試してみて、私の基準に合格すれば、その人に時間も気持ちも労力も上げていこうという戦法を取っている人とかね。目的があって戦略を立てて、自分が心地いいのであれば構いません。けどやっぱり難しいと感じるのは、10分茹でると生卵は確実にゆで卵になりますという、確実なものが見えないですよね。対人というものは、科学とや物理とは別なものだけに、どれだけやったらリターンとして返ってくるのかわからない不確定要素に関しては、どうしよう、めんどくさいと感じてしまうことがあります。その上、リスクなんかがあるともわかれば、さらにめんどくささは増します。分かり合えないまだならまだしも、傷つけられてしまうのではとかね。人間の心なんてわからない要素がいっぱいなだらけに、話し合いとか説明するときにはめんどくささを感じてしまうでしょうということがあります。4つの例挙げてみました、パターンを。それが1個でもめんどくさい感じるのに、複数重なるとめんどくささが倍増することは間違いないかと思います。 やったことをないものをやってとお願いされて、誰と一緒にやるかもわからないことに来月からやることになりましたとかね、これだけ聞いてやった嬉しいとなる人はまあいるかもしれませんが、大体の人が不安を感じます。不確定要素だらけって本当不安だということです。そういうことからも言えば、コミュニケーションでね、自分が今できているということは、過去にやってきた、挑戦してきた、乗り越えてきたということが今できているものになっているはずです。逆に言うと、やったことがなくて分からなくて怖いし面倒くさいというのは、まだまだ伸びしろが隠されている部分ですよという一つの目安でもありますね。過去にやったことがない、あるいはやってみて失敗した、うまくいかなかったという経験から苦手意識を持ってちょっと避けてみたというふうな感じでもあります。そこが今後必要ないと分かりきっているならいいのですが、もうできるようになった方が自分の未来は今より良くなると思えるのであれば、めんどくさいも楽しんでいくこと、やっぱり提案したいと思いますね。実際の具体例をお話しします。私の友人が遭遇して困ったお話でございます。私の友人を A さんとします。 A さんが A さんの友達の B さん、 B さんは A さんよりちょっと年上で、プライベートで遊んだり話したりする関係性だそうです。と一緒に食事会というか飲み会というか、2人で交流会に行って後のお話です。楽しかったのでしょう。2人で合計4時間以上も一緒にいたそうですよ。お互い酔いも回ってしまい、ちょっと絡み合いみたいなね、会話のもつれがあった時間もあったそうです。自分の意見に熱が入ってとか、そういうことありますよね。 A さん自身、B さんに対する自分の対応がざっくばらんになってしまったのを後から気になって LINE をしたそうです。 B さんにありがとう、楽しかったということから始まって、ちょっと言い合いになったり、ちょっと絡み気味になったりしてね、意見も食い違ってたこともあったりしてねっていう、そのことに対してごめんねという旨の LINE を送ったそうです。すると時間が経って帰ってきたのは、大丈夫大丈夫、気にしなくていいというようなこれは私の読み方ですけど、この一言の文だけが返ってきたそうです。あれ、いつもと違うぞっていうね、4時間意気投合してた割にも、何を聞いても返答は一言同じで、あっさりしてね、あれ、なんかいつもと違うぞと思ったので、 A さんは怒ってるんじゃないかと、とうとう嫌われてしまったんじゃないかと不安になったわけです。相手は少し年上ですから。大丈夫、気にしないで、だけで相手が安心して分かったならいいのですが、今回の2人はそうならなかったというところが、で話のテーマになるということです。そうでないぞという場合は説明をするということが安心を取る第一歩かと思います。それでも B さんからは、B さんからはこんな反応があれば安心したと言っていたのは、A さんがね、もしもこういうふうにあれば自分は安心していたよっていうのは、そうか、そう思ってたんだね、私はこう思って発言したから、そういう意味で気にしないでいいよって言ってるんだよというふうにあれば、 A さんは良かったんだと。そう、大丈夫、気にしなくていいよで納得できるだけの情報と信頼というものがなくって、 A さんは困って私に連絡してきたという、相談してきたということです。補足として、A さんと B さんはお互いに自分自身のことを話し下手だと大々と名乗っているほど話し下手同士であるそうです。で、 A さんの話を聞いて、 A さんと話をした後に、 A さんが最後に私に伝えてくれた言葉はこれでした。説明するのをめんどくさがっていると、相手と分かり合えないんだというのを自分が実感したと。もし自分の旦那さんが例えばそうやって何を聞いても説明してくれない人だったり、もし自分が大丈夫だからっていうことで相手が欲しいものを言葉であげられなかったりというものは、時にすごく寂しいことで不安にしてしまうし、これから歩み寄っていくことができる人なのかどうか、大丈夫なんだろうか、今後の2人みたいな感じでも不安になるんだなって感じたっていうことでしたね。すごく重く響く言葉だなと思って聞いてました。それから彼女は私が提供しているテンプレート、話のテンプレートですね、を利用して、日頃から伝わるように自分の内側にあるものを伝える特訓をしています。テンプレートの力を借りるだけで 伝えることっていうのがこんなにも簡単になるという爽快感のもと、自分はかっこいい人間になりつつあるぞと言うて楽しくチャレンジをしている A さんでございます。相手の言葉を聞いてね、相手の言葉に納得できるという時というのは、その言葉を出した相手の基準となるものを聞けた時です。例えば、気にしなくってもいいよってば、大丈夫だってばって繰り返されるよりも、私はお酒の場はね、発散する場と思ってるから、あれぐらいは全然普通なの。むしろ楽しかったんだよ。発散できない飲み方をしてるなと思ったら逆に一番嬉しくないかな、私は。だから気にしなくっても全然いいの、大丈夫、そういうことだよ、とかね。例えば、俺はお酒を飲むっていうことは、酔いつぶれるまで飲むものがお酒を飲むことだと思っているから、飲みつぶれるまで一緒に飲めたこと一番嬉しかった。逆に3杯までとかね、自分でストップできないのが俺だからさ、そこは本当にごめんね、それは知った上で今後もいてくれて、みたいな。だから遅くまで付き合わせてしまったことは全然あなたが気にしなくて大丈夫なんだよ、とかね。その人の普通、当たり前、目的、基準、それらが分かることでコミュニケーションってうまくいく大きな要素だったりします。だから話し下手さんによってはですけれども、伝え方、言い方の前に自分という人間の基準などをしっかり把握できているのかなという点もすごく大事なポイントです。説明がめんどくさい。それはこれからあなたにとってこれからもやってくるものであり、手にした方が幸せにつながるのなら、シャットアウトせずやっていきませんか、ですね。最初はうまくいかなくっていいんです。うまくいかないから最初は。